ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ今週のお相手なんですが、
はい、
何度生放送で、
はい、生放送です。
今玉放送って言いませんでした？
はい、玉ホームです。
違う、はい、生放送で、
はい、生放送です。
初めてですよね。
初めてですね、このコーナー生放送。
そうなんですよね、はい。お塩先生です、よろしくお願いいたします。
は
い、しお願いします。
今日はちょっとね、生ということで、うん、一人で申し訳ないんですけど、はい、参加させていただきます。
祝日なので、はい、先生方皆さんはきっとお仕事はお休みですよね。
お休みなんですよ、はい、
はい。
まあ、本当はですね、いつも第4週目の木曜日に、うん、放送をしているんですけども、はい、ちょっとまあノアさんのどうやらスタジオの関係で、うん、なかなか
録音ができなくて生放送になってしまいました。まあ、はい、ですね、はい、そうこの間思ったんですけども、はい、例えば、日曜日とかに空いてる歯医者さんあるんですか？
ですね、この辺ではないかな。前はやってたところもありましたけれどもね。札幌行くと結構日曜祝日診療してるところもありますね。多いです。
じゃあそういうところは逆に平日がお休みになっちゃうんですか？
う
ん、
そうですね、年中無休でやってるところもありますけれどもね。
あ、そうなんだ。
ただこの辺の歯医者さん、空知歯科医師会、私どもの空知歯科医師会では、うん、休日当番医というのがありまして、はい、必ず北地区と南地区に分かれてですね、うん、休日当番で、はい、午前中だけなんですけど9時から、うん、朝9時から、お昼12時までの3時間、
はい、
どこか病院やってることになってます。
はい、
それはですね、新聞もしくは広報にも載っておりますし、
うん、はい、
空知歯科医師会の事務局に、電話して尋ねていただくと、何日の休みの日はどこが空いてるかっていうのをお知らせしていただけると思います。
うん、急に歯が痛くなったらもうどうにもなりませんからね。
そうですね、
私も経験ありますけど顔が腫れちゃったことありますけども、はい、あれって本当にどうにもならないですよね。
どうにもならないですね。うん、痛くなって腫れちゃうと歯医者さんでもどうしようもないこともありますので。
でも病院行ってなぜかちょっと処置してもらったら、うん、その時はものすごい痛いんだけど次の日スーッと腫れが引いたら、
うん、
もう ね、忘れちゃうんです
よ。喉元すぎればってやつですよね。
そうなん、2回ぐらいそんな経験がありますが、そういえばちょっと昨日まで旅行に行っていて、
はい、
で歯磨きはこうしてたんですけども、はい、ふとなんか気がついたことがあって、奥歯の、上下の噛み合わせの上の部分の歯の表面が下で触ったらなんかザラッとするような気がする。
普段はそういう感じじゃなかった。
あんまり気になったことがないんですよ。
うん、
なんかザラッとしてると思って、うん、でよく歯磨き粉つけないでよく磨いてみたんですけど、なんかあんまり変わらない気がするんですよ。
うん、ちょっと いろいろな場合がパターンがあるとは思うんですけれども、うん、歯が欠けてしまった場合、詰め物がちょっと欠けてしまった場合、
うん、
あとは、こびりついた汚れが結構たまり始めてきて、
はい、
ざらついてきた場合、
うん、
まあどちらかですかね。
でもそれってね、うん、1回やってもらったんですけど歯医者さん行って全部きれいに磨いてもらった後って、うんうん、歯がもう気持ちいいぐらいツルッツルなんで、
そうなんですよね、
あれを経験すると、うん、このザラッとが気持ちが悪いっていうの分かりますね。
ですから多分汚れ取ってしばらく時間が経ってきて、
うん、
いきなりザラつくってことはないと思うんですよね。うん、まあ、かけたりする場合は別ですけれども、多分かけたりっていうそういう自覚がなければ、
うん、
気づいたら汚れがちょっと溜まってたっていうことが多いかもしれない
です。これ早めの歯医者さんです
ね。そうですね、
はいはい。さあ今日のお話なんですが、なんか歯と、うん、それから体の健康とがものすごく密接につながってるっていう話なんですよね。
これ結構ね、うん、はっきりしたデータがあるんですけれども、はい、まず歯の本数の多い方の方が寿命が長いんです。
は
い、そしてですね、うん、歯を失った方は、
はい、
その失ってからの何年か後に、
うん、
死亡してしまうリスクがパーセンテージが上がってしまうんですよね。
あ、そうなんですか。
1本増えると何パーセント、2本なくなると何パーセントとかっていう形で、
うん、
5, 5 5、6年後に、死亡するリスクが、1本減ると 2.8% 上昇、2本減ると 5.6%、5本以上減ると 14% 以上も死亡リスクが高くなるっていうデータがあるんですよね。
なんでですか、歯ってなんか、ね、内臓と関係ない気がするんだけど、
やっぱり噛み合わせっていうのは非常にお口、だけではなく全身に及ぼす影響がものすごく大きいものなんですよ、
うん、
で例えばですね、歯を失っても入れ歯を使った場合、
うん、
入れ歯を使って、歯を噛み合わせを回復した場合とそうでない場合とまたこれも全然違ってくるんですよ、
うん、
例えばですね、この平衡感覚なんかもかなり影響してまして、
うん、
歯を失ってですね、入れ歯を使用していないと転んでしまう、リスク確率がものすごく増えるんですよ。
歯でですか？
歯なんです。
歯1本、2本の話でですか？
20本以上歯が、ある人っていうのは、
うん、
それほど多くないんですよ、その転倒転ぶリスクっていうのは、うん、で過去1年間に転倒経験がない65歳以上の住民に、
はい、
を1763名を対象としたアンケート、うん、アンケートっていうか調査ですね、
うん、
4年間ずっと調査したらしいんですけれども、
はい、
ここでですね、
うんうん、
20本以上歯がある方っていうのは1回転ぶ程度、
うん、
19本以下になると入れ歯を使っている場合ですね、これは入れ歯を使っている場合は 1.36回、
うん、
まあちょっと中途半端ですけど、まあ、平均というかその数値ですので、
うん、
でただ入れ歯を使わない場合、19本よりも少ない歯の本数で入れ歯を使ってない場合、
うん、
これがいきなり 2.5 回に倍になってしまうんですよ。入れ歯を入れてる場合と入れ歯を使ってない人と、
うん、
転ぶ 回数が倍になるんですよ。
そんなものなんだ、うん、
かなりね、これ噛み合わせが影響してきてるものなんですよね。
じゃあ、うん、その噛み合わせっていうのはなんて言うんだろう、歯のこう、歯がご飯を食べるためだけじゃなくて、ええ、体全体のバランスを取るという意味でも、
ええ、
非常にたったこの口の中の小さな部品のように感じるんだけど、ね、大事ってことですか？
そうなんです。左右均等にきっちり噛めるっていうだけで人間の平衡感覚やそのバランスっていうものも大きく変わってくるっていうデータが出てきています、
うん、
特に、若いうちはまだ運動能力がありますので、うん、それを補う部分が大きいので大丈夫なんですけど、うん、お年を召されてきて全身の運動機能が低下した場合に、
うん、
そういう噛み合わせが、きちんとしてないとその転倒転んでしまうリスクが増えていくという。
これね、こっちイーってやった時に、うん、イーって噛み合わせた時に、うん、右は隙間なく歯がこう、うん、噛み合わさってんですけど、うん、左は自分でもなんか隙間があるのが分かるんですよね、
うん、
あんまり良くないってことですか？
まあ実際それが噛んでないかどうかっていうのはもうちょっときちんと調べてみないと、うん、噛み合わせの関係で歯並びの関係で噛み合わない場所もあることもあるんですよね、
うん
うん、ですから一概にそれがバランスが悪いかどうかっていうと、
うん、
ちょっと実際に詳しく調べてみないといけないですけれども、気になっているような方はノアさんのような、自覚症状があるような方は一回歯医者さんで調べてもらって、もし、
はい、
本当に噛み合ってなかったり、ね、隙間が空いているような場合は、
はい、
詰め物、かぶせ物を変えたり、調整したり、
はい、
自分の歯の場合は、まあ、噛み合わせ調整、それも新たにかぶせたりというようなことでちょっとバランスを整えた方がいいかもしれないですね。
それは、うん、まあ、自分自身の歯であることが望ましいんだけれども、それは義歯でも全然大丈夫っていうことですか？
そうですね、自分の歯がなくなってしまっても、
うん、
入れ歯でそれを補うと、まあ、自分の歯ほどよく噛めなかったりバランスも取りづらかったりはする、はい、しますけれども、
うん、
しっかりとした入れ歯を作ってそれを補うことによって、
はい、
かなり、自分の歯があった時と同じようなバランスを取ることができますので、
はいはい、
あとですね、もう今ね、もう野球が気になってしょうがないんですよ。
そうなんですよね。
本当にね。
さっきからね。
あの今ファイターズね、点数取ったみたいですね。
あ、よかったですね。
もうちょっと安心して喋れます。
ま、今何対何だったんですか。
今ね、今5対2で勝ってます。
あ、よかったです。
あの私の携帯で、ね、点数入ると自動的に画面出てくるようになってるんで。
おかしい。はい、いや、あのもうさっきからずーっとずーっと来てからずーっと気にされてたんでね。本当はこの試合見に行こうかと思ってたでしょ。
福岡に行ってたはずなんですけどね、はい、残念ながら
帰りの飛行機がね、
帰りの飛行機が取れなかったんでやめましたけど、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、あのすいません、生放送でこんなこと
生っぽいですね、はい、
本当にもうでですね、うん、まあ、あのちょっと話変わりますけど、
はい、
あの歯の検診、
うん、
これも非常に重要でして、医療費削減につながるんですよ。
ほう、
うん、全くちょっと話変わりますけれども、うん、なぜ検診したら医療費が削減するか、うん、結局はですね、いろんな病、うん、口の中からっていうことがね非常に多い、場合があるんで、例えばですね、会社で歯科検診を行っている会社、大きな企業とかで、うん、よくありますけれども、そういう歯科検診をですね、ずっと行っている会社はですね、
うん、
15年ぐらいのその遡るデータなんですが、
うん、
平成7年度の医療費、
うん、
これがですね、歯科検診をやってから平成21年にはなんと 23% 減少してるんですよ。これ歯科検診を行ったから下がっただけではないかもしれないですけれども、うん、でその歯科の医療費っていうのもかなり下がってる、
うん、
結局歯に対するお金もかからなくなる、全身に対するお金もかからなくなる、
うん、
で他の会社でも同じような、データがあるんですけど、まあ、他の会社でもやっぱり軒並み下がっていくんですね、
うん、
医療費が、
うん、
なぜか、口の中を健康にすると、
うん、
他の病気にもかからない、こういうメリットが出てきているようです、う
ん、これ余談なんですけども、はい、知り合いのね、こう元気なおばあちゃまがいて、うん、そのご家族が、いやよく物食べてっからねとか言って、
そうなんです、
でもうね、うん、本当そのおばあちゃまは、うん、歯がしっかりこうされてて、うん、あと食事もバランスよくすっごく食べる方なんで、うん、もう本当によく食べて、おいしいおいしいって食べてる姿をよく見るんです、やっぱりよく食べてると長生きだよねっていう、元気だよねっていう話って、本当なんですか先生。
健康と長寿っていうのは物を噛めること、
うん、
これが第一ですよね、
うん、
でちょっと先ほどの話に戻りますけれども、はい、ちなみに歯科検診をやってない会社、
うん、
これが平成7年度と平成21年度比べると、うん、はい、医療費なんとプラス 24%、
へ
ー、明らかに検診を行ってた会社と、
はい、
真逆の結果ですよね。さっきは、はい、マイナス 23%、
はい、
である別の会社では検診を行わなかったらプラス 24%、 この2つの会社だけ取って比べるかって、全部が全部そうかっていうと、まあ、それは一概には言えないかもしれないですけれども、うん、で歯科の医療費も上がる、
うん
うん、結局全体の医療費が上がってしまってるという、
ということは、うちの会社は歯科検診、検診にないから、
まあうん、まあそうですね、ただ任意で検診を怠っていただければ、
はい、
決して大きな会社ではないのでね、3人の社員が、皆さん年に 1、2度きちんと歯を、
はいはい、
検診してやっていただくと。
局長はなんか毎月行ってるみたいなんですよね、うん、
局長は社員ですか
おかしいな、
おかしいな、
やっぱりうちらも行かなきゃいけないってことですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
いや実際もそれぐらいね、会社が歯科検診の費用を持ってくれればいいんですけど、
歯科検診するお金きっとないと思う、う
ん、はい、それぐらい私はサービスしましょうか。
いやいや、でももう本当に本当にね、あれですよね、うん、歯科検診までやってるっていう会社さん
あんまりないんですよね、実はね。
そうでしょうね、うん、
ただ東京とか、ね、大企業行くとかなり最近は増えてきてますね、
うんうん、そうなんですか、うん、 いやでもさっきの数字噛み合わせとか、歯の数だとか、それが健康にかかってくるデータを見ると、なるほどなと思って、
でですね、その今、自民党の方の官邸内部でもですね、健康診断、これをですね、これの中に歯科検診も取り込もうではないかという動きも出てきてます、これはまだ決定している事項ではないので、この先どうなるか議論されていくんですけれども、それぐらい歯の健康と全身の健康っていうののつながりをもう政府も認めてきてるんですよね。そういう話し合いも出てきてますので、国民の関心ももうちょっと深くなっていけば、お口の中から全身の健康の管理も広がっていくんじゃないかと思っておりますけど、
前々から先生方の話でね、あの北海道が、あの虫歯の歯の健康率が下から2番目で、でそれでこれはいかんということで、子どもたちのフッ素専攻でしたっけ、それをもう義務付けて、やっと最近少しずつその効果が現れ出して、なんかすぐにその健康の効果って出ないじゃないですか。だからこそ今から若い世代から歯科検診をきちんとやるとか、歯の健康をちゃんとしましょうっていうことで、これから先の未来の医療費にかかってくるっていうふうに考えてもいいわけですね。
これからはですから、医療費っていうのはどう抑制しようか、もう、膨大に膨れ上がった医療費をいかに抑えるかというところになってきます。それが予防なんです、いわゆる病気になる前に調べて、検診に行って、病気にならないようにしましょうという働きが大きくなってくると思いますので、その、歯科に関わらず以下の方も、全身のこと予防ということが非常に大切になってくる時代だと思います。
前々からこのコーナーではね、先生たちが美容室に行くような感覚で、
そうなんですよね、
歯医者さんに、ちょっと見てくださいって言って大丈夫なんだよってよくおっしゃってますけども、本当になんかこうちょっと歯がざらつくから磨いてくださいとか、
そういう感覚でいいと思います。その時に、調べてもらって悪いところがあったら、じゃあこここうなってるからちょっと治療しましょうっていうことで、そういうちょっとしたことがですね、歯の寿命を長くする、ひいてはそれが全身の健康や、長寿にもつながってくるというデータが今ありますのでね、
いやー、入れ歯とかにはなりたくないなって思うんですけども、ならないためにはもう早々とこう、自分で予防医学じゃないですけども、先のことを考えて見てもらわないとダメだっていうことですよね。
そうですね、
じゃあこの奥歯のざらつきは早めにちょっとプロに磨いてもらおう、
の方がいいと思います。
本当あれね、なんかのプロが磨くのと、自分でやるのと全然違うもんですね。ましてや私修道ですからね、
やっぱり機械も違いますしね、技術もありますので、それなり教育受けた人がやってくれますので、
友達もね、なんか磨いてもらったらすっごい口の中気持ちよくてって、
さっぱりします。ツルツルになるとね、感覚が違うとね、やっぱり気持ちいいですよね。
そうか。いや、なんか最近ね、こうよく足元なんか痛いなとか転ぶなって、ひょっとしたらこの歯の隙間かもしれないなとか
いやでも本当にあるみたいです、これ。噛み合わせがうまくない人は、つまずきやすかったり転倒しやすかったり、
そろそろ別れの時間です。
生ですね、残念です。
ありがとうございました、
ありがとうございます